Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。2003回、1月20日です。皆さん、まじましてみっちゃんです。そしてすきちゃんは今日はいませんよ。はい、焼き鳥食ってます。息子ちゃんとね、晩ご飯を焼き鳥屋さんで、焼き鳥屋さんで晩ご飯食べてんだよな、焼き鳥丼食べてたんで。はい、というわけで今日は私の一人喋りです。多分まだ好きちゃんはどうだろう、焼き鳥屋さんにまだいるのかな。週末はいかがお過ごしだったでしょうか。私はね、土曜日はね、午前中は仕事に出て、昼から月ちゃんとお好み焼き食べて、出雲大社へ初詣。私は初詣だったんですけどね、月ちゃんはもうすでに初詣は済んでたんですけども、私の初詣に付き合っていただきまして出雲大社へ行ってきました。さすがにね、2週間ぐらい過ぎると人少ないですね。お正月の真っ最中はね、人多かったみたいですけどもね。今日はそこまで寒くなかったかな。いつもはね、また天気は崩れてくるんですよね、明日から、雨マークがちょろちょろと出てくるんですけども、気温はそこまで下がらないみたいなんでね、雪マークが出てきませんね。せっかくタイヤ変えてるのに。いつになったらタイヤの出番が出るのかって気がしなくもないですけども、おそんとさん、こんばんは。はい、今日は私残業だったんでね、はい、短縮バージョンでお伝えしますよ。はい、明日21日の早朝にね、月と火星とアンタレスがね、ひっついてね、見えるんですよ。でも出雲はこれ雲があって難しいかな、今星も出てないんですけどね。南東の、低い位置なんですけどもね、お月さんがあって、その右側に火星が出て、その横に、その右にアンタレス、本当にひっついた状態でね、見えるらしいですよ。サソリ座の一等星のアンタレスと火星と月が大接近ということだそうですね。見えるのはね、今んとこの天気予報だと関東、近畿の太平洋側、あと中国地方、四国地方、九州、沖縄 この辺は見えそうな感じがしますけどもね。はい、明日朝早起きができる方、ぜひ、南東の空を見上げるんじゃないな、低いとこなんでね、南東の方を開けたところで見えるとこがあればこの月と火星とアンタレスひっついた状態が見れるんじゃないかなと思いますね。一番この3つがひっつくのがね、東京で朝5時48分頃だそうです。私はまだこの時間は寝てるな八七さんこんばんは。大須から名古屋駅までウォーキングしながらお疲れ様です。ハムトクスさん、ケイちゃんもこんばんは。のぶすみさんもこんばんは。あ、ハムトクスさん2003回お祝ありがとうございます。関口さんも久しぶりです、2000回ありがとうございます、おめでとうございますってことですね。はい、まあ明日の朝早起きできる方、ぜひ空を見上げてみてはいかがでしょうか。ということで、今日は私残業で帰りが遅かったんでね、短縮バージョンでお伝えしていきたいと思いますので、よろしくお願いします。まず最初のニュースですね。URL を貼っつけます。わかりましたね。はい、AV ウォッチにあった記事です。18メートル実物大ガンダム横浜で動くガンダムファクトリー10月オープンという記事が上がってました。機動戦士ガンダム40周年プロジェクトの一環として神奈川県横浜市の山下ふ頭にガンダムファクトリー横浜が10月1日から約1年間オープンするそうです。18メートルの実物大ガンダムを動かす取り組みなどが進められるということだそうですね。入場は有料でチケット販売は7月から開始する予定。営業時間は10時から21時まで。期間は2021年10月3日までの予定ということで。はい、まあ、お台場には動かないガンダムがいらっしゃいますが、この横浜のガンダムはね、どうも動くらしいんですよね。動くってどの程度動くんだろう。まあ、ガッチャンガッチャンって歩くわけにはいかないでしょうけどね。で、ここで展示されるガンダムは RX78 の初代ガンダムだそうですね。高さが約18メートル。質量は約25トン。可動フレーム、プラス外装で構成されると。関節自由度は全24自由度。ハンドを除くと書いてありますね。アクチュエーターは全て電動だそうです。モータープラス減速器と電動シリンダーを併用して、大トルク部は電動シリンダーを使うと。これもしかして本当に歩くのかな？今年の10月から動くガンダムが横浜にお目見えするそうですよ。これ見に行ってみたいなあとこれ入場料いくら取るかですよね。で、10月オープンなんですけども、7月からオープン前の体験イベントが開催されるということだそうですね。はい、機会があればちょっと行ってみたいなって思いましたよ。ハムタンクスさん、今日はオーダー まで行きましたが、スバル最中買うのを忘れていました。あ、スバルモナカか最中じゃないやスバルモナカ買うのを忘れてます、忘れてしまいました。このオーダーってどこのオーダーだろう。島根県大田市じゃないですよね。島根県大田市は点のつかないオーダーなんでね、多分ちゃうだろうなと思いますけども。はい、それでは次の記事ですが、気になるキーナーソンの方にあった記事なんですけども、これ私のところではね、この現象は確認できませんでした。皆さんのところでは対象となった方がいるんでしょうか。韓国さ、群馬だ、はい、キナーピーナーさんの方にあった記事です。 LINE の iOS 版一部でアプリが開かない不具合が発生中ということで、これ5時間前の記事なんですけどね、現在原因を調査中という記事が上がってました。 LINE が iOS 向け公式アプリのバージョン 10.0.1 でアプリが開かない不具合が発生していることを案内していますと。原因や発生度合いは不明で現在調査中とのことで、復旧次第改めて案内をしますと。バージョン 10.0.1 は今年1月18日付でリリースされた最新版で、もしまだアップデートしていない方は様子を見た方が良さそうですということで、私は多分これ最新版になってたはずなんですけども、この不具合に遭遇はしていません。まあ一部のユーザーが対象なのかなという気がしますけども、どういう組み合わせでこの不具合が発生しているのか、皆さんの中には被害に遭った方はいらっしゃいませんでしょうか。大丈夫ですかね。まあもし不具合がある場合は、LINE のアプリ側の問題ならすぐに修正版がリリースされるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、それでは次の記事、次の記事と次の記事2つ続けて、これドコモユーザー向けの記事になるのかな。ルールを上げておきますね。エンガジェット日本語版にあった記事です。ドコモ D 払いコンビニで 10% 還元2月3日からという記事が上がってました。 NTT ドコモはスマホ決済 D 払いがコンビニチェーンで 10% 還元を実施します。期間は2月3日から2月の16日までということで、もうちょっと先の話になりますけどね。このキャンペーンはローソン、ナチュラルローソン、ローソンストア100、ファミリーマート、セブンイレブン、ポプラ、生活サイカでいいのかな、クラッシュハウス、スリーエイト、ミニストップ、東海キオスクで利用可能だそうです。還元は、D ポイント、これ期間と用途限定の D ポイントになるそうですけども、ポイントの付与上限は期間中2000円、決済1回あたり500円、また通常ポイントの還元 0.5% も別途還元されますと。0.5% プラスマックス2000円ということですね。なお、還元を受けるにはキャンペーン専用サイトから事前にエントリーする必要があります。ポイント申請時期は4月の9日、有効期限は3ヶ月間ですということで、このキャンペーン適用するためには、事前エントリーが必要ということですので、忘れないようにエントリーしておきましょうね。で、同時期にはペイペイも大手飲食チェーンで 40% 還元キャンペーンを実施しますが、期間中の付与上限額は1500円となっており、 こちらのキャンペーンの方がポイントの付与総額は大きくなっていますということで、まあ、ドコモユーザー限定の、ポイント還元ということですのでね、ドコモユーザーの方ぜひ忘れずにエントリーしておきましょうね。はい、そしてもう一つ、こちらもドコモユーザー限定になるのかな、携帯ウォッチの方にあった記事です。D 払いアプリからバイクシェアを利用すると150ポイント還元、21日からという記事が上がってました。 NTT ドコモは決済サービス D 払いのスマートフォンアプリ内にあるドコモバイクシェアアプリで利用料金を D 払いで決済すると D ポイント150ポイントを還元するキャンペーンを実施します。期間は明日1月21日の午前10時から3月31日の23時59分までということだそうですね。このキャンペーンは D 払いのアプリ内の予約注文サービスからドコモバイクシェアを予約し、D 払いで決済すると期間中何回でも D ポイントが150ポイントを還元されます。1回あたり税込み165円以上の利用料金が対象で1日1回までの還元となりますと。 D 払いの対象の支払い方法は電話料金合算払いまたは口座払いで、クレジットカードの場合は D カードのみがキャンペーン対象となります。キャンペーンにはエントリーが必要です。付与される D ポイントは期間用途限定で3月30日に付与される予定ですということで、私これ最初バイクシェアって書いてあったんで自動二輪の話かと思ったら、よく考えたらこれ違いますね。自転車のことですよね。ということで、あのレンタルサイクル150ポイントが還元されますよと。これ毎日使えば毎日150ポイント還元されるってことでしょうね。1日1回限定となりますが、上限がないということなんでね、ぜひこの機会にドコモユーザーの方バイクシェア使ってみてはいかがでしょうか。散歩さん、画像で見る限り前後に歩くみたい。あ、やっぱり歩くんだ。あ、ただし腰の部分を固定するような、あ、固定するようなのでスライドして動くだけで二足歩行するわけではないと。ああ、足は動いて歩いてるようには見せるけども腰の部分は固定されてるということなんですね。娘さん、調べたら360度焼きというものがあるんですね。オーダー、何その360度焼きって、なんか串かなんかに刺さってぐるぐるぐるぐる回しながら焼くのかな。はい、ジミちゃんバージ回して、関口さん、 LINE の最新版ですが問題なく使えてます。私と一緒ですね。特に今日来ていらっしゃるリスナーの中でこの不具合に遭遇した方はいなさそうですね。はい、それでは最後のニュースですよ。こちらは携帯ウォッチにあった記事ですね。携帯ウォッチにあった記事です。週1万歩でペイペイボーナスがもらえるチャンス。ウォークコインで総額222万円相当を上げちゃうキャンペーン開始という記事が上がってました。これなんて読むのかな、 AGOOP アゴープかなと。ペイペイは ウォークコインで総額222万円相当上げちゃうキャンペーンを1月20日から2月23日まで実施しますということで、今日から始まってますね。あ、これウォークコインじゃなかった、アルコインだ失礼しました。アルコインはアゴープでいいのかな、が提供しているiOS、Android 向けのウォーキングアプリです。条件を満たすと歩数コインが付与され、コインを貯めると各種商品が当たる抽選に参加できます。今回のキャンペーンでは期間中の1週間、月曜日から日曜日までの間に1万歩以上歩くと、翌週水曜日の抽選に応募できます。商品は10円相当から1万円相当のペイペイボーナスで総額222万円相当をプレゼントします。で、1週目の計測期間は今日1月20日から1月の26日、抽選日は1月29日、最終週は2月の17日から2月の23日で、抽選日は2月の26日、全5回開催され毎週参加ができますということで、これは PayPay アプリ以外に、このアルコインというアプリをインストールしておく必要がどうもありそうですね。まあ1週間で1万歩ならね、余裕で私はクリアできそうなんで、うまくすれば1万円が5回で5万円、そんなに当たるわけないよな総額222万円、222万円を5で割るとどうなる、222万円割る5は1週間44万4000円。でもこれ等というか1万円相当が一体何人に当たるのかがよくわかんないですね。プレスリリースを見ればそこまで詳しく出てるのかな。プレスリリースは特に出てないですね。まあ、単純の割り算で5週に振り分けるんでしょうね。はい、ということで、PayPay お使いの方もぜひ参加してみてはいかがでしょうか。ブスミさんがドア入っていませんよ。ああ、360じゃなくて360焼き。スバル360から取ったものと思われる。カッシの360焼き。あ、スバル360の格好した何ベビーカステラみたいなことなんかな。お散歩さんうち問題ないけど、ツイッターではエコフォンが使えなくなった。あら、あらっていうか、LINE の方は問題ないみたいだけど、エコフォンはなんで使えなくなっちゃったの？サービス終了？昔は使ってましたけどね、エコフォン。今はツイートボットばっかりなんでね。多分 iPhone からもアイコンが消えてんじゃないかなって気はしますが。以上本編でした。まずですね、コメントを紹介したいと思いますが、シーサーブログの方にコメントをいただいてましたので、こちらを先に紹介したいと思います。うーちゃんからいただきました。万事まして、配信2001回おめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりにこちらからコメント入れます。とはいえあまりネタはないのです。 僕がツイッターに投稿した写真が見られないとのことですが、あれはインスタグラムに上げたものをツイッターに連携しているのですが、お二人の使っていらっしゃるツイッターアプリがインスタグラムと相性が良くないようです。猫の尻尾もついている、つけているのです。つけているので、ガンさんの方は問題なく見られているようですので、お二人がツイッタークライアントを変えない限り、僕のはどうしようもありませんです。あしからず。では、目指せ3000回ということでいただきました。ありがとうございます。私も月ちゃんもツイートボットを使ってるんで、ツイートボットとインスタグラムが相性が悪いっちゅうことかな、はい。ツイッターの公式アプリでも使えば問題なく多分見えるんでしょうけどもね。はい、コメントありがとうございました。続いてツイッターの方にいただいたコメントを紹介したいと思います。1月18日に日付が変わったとこで2002回をアップロードして、まず小暮さんから、バレちゃしょうがない。ってことで山形に来てねということで2002回を聞いていただいてます。ありがとうございます。 AUGM 山形かな、遠いよ山形東京までも結構頑張って出るんですが、そこよりもまだ向こう行かなきゃいけないですからね、なかなか行きにくいですよね。あと今全然雪が降ってないけども AUGM の頃にドカーンと来るんじゃないかなっていうのがちょっと怖いですね、はい、そしてもう一つ、小暮さん、うちの会社も ESET 使ってますよ、ちなみに E セットって読むのが正しいらしいですということでいただきました。はい、ありがとうございます。はあ、E セット確かに読めるな。これ E と S の間にスペースとかアンダーバーとか入れてほしいなって気がねしなくもないですけども、はい、ありがとうございます、はい、続いてなりちゃんさんから、こんばんは、お疲れ様です、遅くなりましたが2000回おめでとうございます、これからも無理せず頑張ってくださいということをいただきました。ありがとうございます。これ私のところだけかな、なりちゃんさんのアイコンがうまく出てないツイートボットが原因か、はい、ありがとうございます。そしてクラムさんが2002回聞いてくれてます、ありがとうございます、はい、コメントは以上ですね、はい、皆さんコメントありがとうございました。ね、お散歩さん、前からやめるという話が出てたけど、アプリの認証ができなくなってる。いろいろ買って試したけど、他のアプリは使いにくくて、あ、エコフォンか。完全に撤退なのかな、エコフォン。はい、あと飛行機使うなら、東京も山形も変わらないのでは。山形行きの飛行機ないんですよ。広島空港まで出たらあるのかな。少なくとも、出雲空港、米子空港、山形便はないです。ん？うん、ないない。FDA 使ってもあっちまで直行では行かないんだね。都会だとね、山形でも東京でもどこでも飛行機でビエーンって行けるんでしょうけどね、田舎はそういうわけにいかないんですよ。ジェミちゃん、空港が近くにあるだけマシ確かにうちから一番 近い公共交通機関って出雲空港ですからね。その次に JR の駅、 JR に乗るよりも空港の方が近いですよ。ただね、あの風向きによって滑走路降りる方向が変わるんですけども、うちの家の上空をガーンってね、大きな音立てながら離着陸しますけどね。まあ、空港の横に住んでるよりはマシだと思いますけどもね。コメント読んでる最中だったかな、月ちゃんからメールが来たんですけども、どうも息子ちゃんの運転手をさせられてるみたいですね。本屋に連れて行けと命令が出たそうで、今日の収録はちょっと間に合いそうもありませんっていうところですね。はい、ってなとこで、ちょうど30分を迎えますんで、今日はこれで終了したいと思います。明日は私残業がないんでね、しっかりニュースを探してお伝えしたいと思いますんで、よろしくお願いしたいと思います。散歩さん、中部に住んでると飛行機に乗る機会がほとんどない。福岡までは飛行機使ったけど新幹線とあまり変わらないかな。太平洋側に住んでる人は新幹線あるからいいですよ。まあ飛行機に比べるとちょっと時間かかるかもしれないけど、日本海側はダメですよ新幹線乗るために中国山脈越えなきゃいけませんしね。早く山陰新幹線作ってって感じはしますけどね野住さん、伊丹経由でどうでしょう。経由すればね、伊丹経由とか羽田経由とかは可能でしょうけど、でもなかなか高いですからね。FDA って仙台飛んでましたっけ。 FDA が路線持ってれば安く行けそうな気もしなくもないですけどね。出雲からは神戸、それからどこだっけ、どっか飛んでたはずだなハムトークスは通信復活、あれ通信途絶えてたのかな。もう終わってるよ、はい、以上、空海 IT ニュース2003回1月20日でした。お届けしたのはみっさんでした。それではまた明日。なんしはいらなかったただものだんだん。林さん、今夜ありがとうございます。
Sora Ami IT News。